皆さんおはようございます。今なお先行きの見えない不安が私たちの目の前には広がっていますけども、皆さんはお元気でいらっしゃいますでしょうか。最近ではコロナうつといった言葉も耳にするようになりました。それだけ日々耳に入ってくるさまざまな情報やピリピリとした空気感に誰もが疲れ、心が疲弊しているということなのではないでしょうか。でもその中で一つこれは感謝だなと思わされますのは、私たちはこの問題をたった一人で抱えているのではないということなんですよね。私たちは一緒にこの問題と向き合い、一緒にこのために心を合わせて祈ることができる、これは私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい恵みなのではないかとも思うのです。もちろん先のことは私たちには分かりません。でも神様はこの問題をも全て神の管理のもとに、統治下に置いてくださっている。ですから私たちはもっと大胆にこの問題の一日も早い収束と主の癒しがありますことをお祈りしていきたいと思います。それでは説教に入ります前に今一度心を合わせてお祈りをいたしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心から賛美いたします。今私たちの生きている世界は目に見えない小さなウイルスによって大きな危機に直面しています。そのような中で今朝私たちはさまざまな状況が許されて、あなたの前に礼拝をお捧げすることができます幸いを心から感謝いたします。時を同じくしてご自宅で礼拝を守っておられる兄弟姉妹の上にも主の豊かな祝福と語りかけがありますように。今私たちはこの問題の中で先行きの不安を煽られている現実があります。どうかこの問題が一日も早く収束し、この世界に主の癒しがもたらされますように。そして私たちはこういう時だからこそもっとあなたの御言葉に耳を傾け、もっと互いのために祈り合い愛し合う関係性を深めていくことができますように助け導いてください。これからの御言葉の時もあなたに期待し追い出ねして、尊い救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今朝与えられましたサムエル記第一の3章は、あの少年サムエルが夜寝ていた際に神様に名前を呼ばれるという場面です。でちょうどこのシーンを描いたと思われる、このような幼きサムエルと題された絵画を皆さんも一度はご覧になられたことがあるのではないでしょうか。今朝は、このようなある意味で絵になるシーンをこれから見ていくことになるわけですけども、最初に一つだけお断りをさせていただきますと、本来ならばこの3章はですね、内容的には3章全体を一気に見た方が良い場面になりますけれども、ご承知の通りしばらくは礼拝の時間を短縮して行う必要がありますので、今朝は3章の1節から9節までの箇所にスポットを当てまして、あなたの名を呼んでくださる神とのテーマで御言葉に聞く時を持たせていただきたいと思います。神様は私たちの名前を私たちを名前で呼んでくださるお方です。でもそもそもなぜ神様は私たちの名前を呼んでくださるのでしょうか。今朝はまず神様が私たちの名前を呼んでくださることの意味を確認してみたいと思います。その上で2つ目に、そんな神の語りかけに対する私たちの聞く姿勢についてご一緒に考えてまいりたいと思います。それでは早速、まずは神様が私たちの名前を呼んでくださる、それは一体どういうことなのかということですけども、 私たち人間同士の間でもそうですが、そもそも相手のことを呼ぶためにはその人の名前を知っていなければ呼ぶことはできません。またその人と何らかのお話をしたいといった相手に対する好意とまでは言いませんけども、少なくとも相手を受容している、この関係性がなければ、特別な用でもない限りわざわざ相手に話しかけるようなことはしないのではないかと思うんですね。ですからそもそも誰かに誰々さんと名前を呼ばれるということは、その人が自分のことを知ってくれていて、少なくとも自分に嫌悪感を抱いているというよりは自分を受け入れてくれているということですから、それだけでとても嬉しいことなんですよね。神様は私たちの名前を知っていてくださるわけですけども、聖書の中で知ると訳される単語はヘブル語でヤーダーと言いますけども、それはただ単に知識として知っている程度の浅い事柄なのではないんですね。それは夫婦の関係を持つという意味にも代表されますように、人格的な深い関係性を意味するとても深い言葉なのです。すなわち神様が私たちの名前を知っているということは、私たち一人一人の人格を、良いところも悪いところも、さらにはその抱えている心の傷や、自分でもどう言い表していいのかわからない、本当に深いところにある心の叫びやもがきに至るまで全てを知ってくださっているということなんです。このことが大前提としてあって、その上で神様は今ここに生きる私という一人の人間に目を留め、関心を寄せてくださり、私はあなたに語りたいことがあるのだと、その名前を呼んでくださるのです。今朝の場面で神様は、社会的にはまだ子供に過ぎなかったサムエルの名前を呼んでくださいました。それも一度や二度のことではなく、三度も四度も彼の名前を繰り返し呼んでくださったのです。しかしサムエルはその呼びかける声の主がまさか神様だとは夢にも思わなかったようであります。今朝の箇所はその理由について3つのことを挙げています。ここでその理由について見てみたいと思いますけども、すなわちサムエルが神様の声だと分からなかった一つ目の理由は、当時の社会状況が大きく関係していたということです。今朝の一節後半をお読みいたします。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。つまりこの時のイスラエルには儀式としての礼拝はあっても、神の言葉を聞くということがない、まさに御言葉の飢饉とも言うべき時代であったということなのです。神の言葉に聞いて御言葉に生きるということを知らない世界とはどんな世界なのでしょうか。そのことが詩式の最後の箇所で次のように言われています。詩式21章25節をお読みいたします。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。神の御言葉、聖書というものは、私たちが人として本来あるべき姿で正しく生きるためのいわば指針、ガイドラインです。しかしそれを持たずに生きるということは、まさに自分の目に正しいと見える、自分が良いと思うことをする、つまり自分がガイドラインになってしまっているということなんですよね。箴言29章 18節には幻がなければ民は欲しいままに振る舞うという御言葉がありますけども、まさに欲しいままに、もうやりたい放題、自分勝手に生きる罪に満ちた世界がそこにはあったということなのです。でもそれはもしかしたら今私たちが生きるこの世界だって同じような状況にあるのではないでしょうか。この社会全体が、いや実は私たちだって自分の目に正しいと見えることをしている現実があるのではないでしょうか。その意味においてはサムエルが生きた時代も現代もさほど大きな差はないのかもしれません。しかしそのような時代にサムエルは生を受けたのでした。そして私たちもまたこの時代に生きるキリスト者として召し出され、先に救いに預かったのです。この事実は決して小さなことではありません。このような社会状況の中でサムエルの名を呼んでくださった神様は、今日私たちの名前をも呼んでくださる神なのだということに改めて心したいと思います。サムエルが神様の声だと分からなかった2つ目の理由は、彼にとっての絶対的存在エリの存在があったということです。エリという人物はその時代のおそらく大祭司のようなもう偉大な宗教指導者であり、サムエルにとっては育ての親であり師匠のような存在でありました。今朝の箇所を見ますと、神様に自分の名前を呼ばれたサムエルは、それがエリの声だと勘違いをして何度もエリのもとに行く様子が記されています。特に5節では走って行ったと記されていますので、まだ幼いサムエルがどれほどの忠誠心を持って、また緊張感を持ってエリに仕えていたのかがわかるんですよね。これはもしかしたらなのですが、サムエルは日頃からエリに厳しく指導されていてですね、ある面でエリを敬いつつも子供ながらに過度な恐怖心のようなものを心のどこかに抱えていたのではなかったでしょうか。まだ幼い子供にとって親というのは絶対的な存在であるように、この時のサムエルにとってエリという人物はまさにこの人だけには逆らえない絶対者であったということなのかもしれません。では私たちにとっての絶対的存在とは一体何でしょうか。私たちを神の言葉から引き離そうとする、御言葉に耳を傾けることを妨げようとするもの、それほどに自分の心の中を大きく占領しているものとは一体何でしょうか。日々の忙しさでしょうか。スマホやゲーム、SNS でしょうか。あるいは親や子供、家族の存在でしょうか。さらには新型コロナに代表される健康の不安でしょうか。私たちの日常にはその心の関心を御言葉からそらそうとするさまざまな誘惑や心揺さぶる問題であふれています。でも神様は今日あなたに聞いてほしいことがあるのだと私たちの名前を呼んでくださっているのです。サムエルが神様の声だとわからなかった三つ目の理由は、それは彼がまだ個人的に神の言葉を聞いたことがなかったからだということです。今朝の7節をお読みいたします。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。サムエルはエリを通して神様についての教育は学びを受けてはいました。しかも忠実に礼拝を捧げ、数々の奉仕もこなしていたのです。しかしながら意外にも彼はまだ自分一人で神の言葉に聞くという経験をしたことはなかったというんですね。 では私たちはどうでしょうか。皆さんは日頃お家で聖書を開いてお祈りをする、いわゆるディボーションの時を持っておられるでしょうか。日々のディボーションというのは、例えて言うならばお家で食べる普段のご飯のようなものです。それは決して特別豪華な食事というわけではないのかもしれない。でもそれを食べている限りは死なないんですよね。同様に御言葉は私たちにとっての霊的な糧、魂の食事です。またお祈りは霊的な呼吸でもあると言われますから、まさに日々の御言葉と祈りの時間を持つということは、私たちの心がカラッカラにならないための霊的生命線といって過言ではないのです。ところで今朝の場面で神様は何度もサムエルの名前を呼んでくださいました。しかし当のサムエルは一向にそれが神の呼びかけであることに気づかなかったんですよね。でも今朝ここで注目したいのは、それでも神様はサムエルの名を呼ぶことを諦めなかったということなんです。一向に振り向く気配のないサムエルに対し、神様は諦めることなく、むしろ何度も彼の名前を呼び続けてくださったのでした。同様に今日私たちがイエス様の救いを受け取ることができたのは、この神の側の一方的な語りかけが、呼びかけがあったからこそなのだということに改めて感謝したいと思うのです。私たちは自分の行いや努力によって救われたのではなく、ただただ神の側の一方的な恵みによって救われたのです。そこまでして諦めずに私たちの名を呼び続けてくださった、そして今なお呼び続けてくださっている神が今確かに生きて働いておられます。私たちはこの神の語りかけにどう応答したらよいのでしょうか。今朝は最後に神の語りかけに対する私たちの聞く姿勢について考えてまいりたいと思います。てっきりエリに呼ばれたのだと勘違いをしていたサムエルでしたが、3度目に同じことを繰り返したとき、エリは主がこの少年を呼んでおられるのだということを悟りました。そこでエリは今朝の9節で次のように語ったのです。9節の鍵括弧の中をお読みいたします。行ってお休み、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。自分の息子たちの教育には失敗したエリでしたけども、サムエルに対しては大変しっかりとした霊的指導をしていた様子がうかがえます。このエリの言葉は現代に生きる私たちにとっても大変重要なメッセージだと思います。私たちは主よ聞いてください、主よ聞いてくださいと言って熱く祈ることはあっても、主よお話しくださいと言って主の前に静まり聞くことのなんと少ないものであろうかと、私は自分自身のこれまでの歩みを振り返ったときに本当に反省させられます。中世の宗教改革者の一人ジャン・カルバンはその著書キリスト教公用の中で、祈りとは神との対話であると定義しています。ところで似て非なる言葉の一つに会話と対話という言葉がありますけども、ある人の説明によりますと、会話は2人または数人で話すことであるのに対し、対話は2人の人が向かい合って話すことを言います。また会話には取り留めのない話なども含みますが、対話は信頼関係を築くためのコミュニケーションという意味合いが強いといった違いがあるということなんですね。あ、なるほどなと思います。カルバンは祈りとは神との対話であると定義しました。 しかしながら多くの場合、私たちの祈りは自分がお願いしたいことをただ一方的にまくし立てるだけの一方通行な祈りに終始してしまってはいないでしょうか。自分の言いたいことは言うくせに相手の言うことには耳を貸さないということがもしあるのだとしたら、それはそもそも人としてどうなんだろうかといった私たちの品性に関わる問題になってくるわけなんですよね。もちろん私たちは人に対してそんな失礼なことはしていないのだと思います。でも神様に対しては平気でしてしまっている現実があることを少なからず認めざるを得ないのではないでしょうか。であるならば、今朝私たちはもう一度神様の前に素直に悔い改めたいと思うのです。そしてあの少年サムエルがしたように、主の前に静まって神の言葉に聞く姿勢を身につける一歩を踏み出したいと思うのです。今日神様は私たちの名前を呼んでくださっています。そして私たちとの親しい対話を持って信頼関係を築きたいと願っておられるのです。私たちはこの神の語りかけに対しどう応答したらよいのでしょうか。主よ、お話しください。しもべは聞いております。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路、この祈りの言葉を持って主の御言葉に聞き対話をする、神との信頼関係を築く豊かな一週間とさせていただこうではないでしょうか。どうもありがとうございました。